ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉ともみがご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日もですね、前回に引き続き、素敵な社長をお迎えしております。沖縄県浦添市にございます有限会社 A2 サインさん代表取締役の永吉秀る社長さんでいらっしゃいます。看板広告の制作で20年以上、創業から20年以上経っていらっしゃるということで、前回はですね、その社長が起業したヒストリーを思いっきりお話しいただきましたが、今日まで経営理念、そしてターニングポイントなどを、思い存分語っていただきたいと思います。改めて坂本先生、永吉社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。はい、よろしくお願いします。こんばんは。はい、
こんばんは。よろしく
お願いします。こんばんは。こんばんは。
こんばんはですね。はい。
こんばんは。
お願いいたします。はい。はい、で、前回もね、お話聞かせていただいたんですけれども、今回ね、ぜひ、永吉社長のね、会社のその経営理念というところをね、ぜひ聞かせていただきたいなと思っております。すごくね、その経営理念に、思いがこもってるということなので、はい。ぜひその辺のお話聞かせていただけたらなと思うんですけれども。
はい。ありがとうございます。そうですよね。前回、途中で止まっちゃったんで。はい。経営理念、3つ、使命感、はい、経営目標、そして基本精神と分けています。使命感、必要なことに対して当たり前のことを正しく、礼節を大切に、安心と信頼を持ち続ける企業であります。うん、経営目標、我々は同じ志を持つ同士であることを認識し、方向を決してお客様以外へ向けぬよう、常に徳が元なり、財は末なり。基本精神、物事の判断は正しいか正しくないか、正しいことを正しく、間違ったことは正せる心を培いますということです。はい、
ありがとうございます。すごい、はい、すごい素敵なね、経営理念だなというふうに思うんですが、この理念はちなみにいつぐらいに作られた理念なんですか？
はい、創業して間もなく、そうですね、3年ぐらい経ってからだったと思うんですけど、
はい、
当初は全然こういうことは意識してなかったんですが、
はい、
ごめんなさい、ちょっとうろ覚えになってしまってですね、3、4年ぐらい経った頃に作ったんですが、はい、実はその時にですね、私沖縄の中では、やっぱり沖縄一、こう、看板屋さんになりたいな、なんて思いが強くあってです。で、そんな中、沖縄一の看板屋さんってどこだろう、いろいろ調べてですね、日経ぐらいアポを取って、見学をさせてもらった経験がございます。その時にハッと気づいたんです。沖縄一になるために、沖縄一を見る。それもいいかもしれないか、沖縄一になるんだったら、さらにその上の日本一を見ようと。ということで、日本一の看板屋を一生懸命探してですね、その会社の社長に手紙を書きました。
はい、
ぜひ、はい、学ばせてくれと。いうことを書いたんですが、その手紙を受け取ったこの社長がですね、半年間、実はその渡航費も旅費も全部出していただいて、私を学ばせていただきました。もうすごく感謝してます、その社長には。また、私は創業したてで、その感覚がまだ分かってなかったんですけど、今ならものすごく分かるんですが、3代目ということもあって、ものすごく地域社会に貢献されてて、この、還元をしなければいけないと、この地域社会で、儲けさせてもらってる仕事をこうやって順調にやらせてもらってる、そのお礼を還元という形で、同業者だったり、その若くて、 一から本当に志高く持っている、その起業者に対して還元していこうという気持ちが、あったようですね。
いやー、すごいですね。なんかね、そういう、ね、その社長さんも本当すごいなと思いますし、うん、ね、長い社長もね、なんかその社長さんにね、手紙書いて、そのアポイント取ろうとされたっていうのが、はい、いやー、そこがなんかすごい、ね、なんか、ベンチャースピリッツじゃないですけど、なんか、はい、溢れるなと思って、
うん。怖いもの知らずですよね。
いやー、そうですよね。ね、はい、それはもう、じゃあ、返事返ってこなくてもいいや、みたいな感じで書かれたんですか？
そうですね。後先考えないというか、本当に。はい。そういうところはありましたね。
ねえ、でもね、うん、実際そのね、社長さんがそうやって学ばせていただいて、その半年間でどういうことを学ばれた感じだったんですか？
やはりこういった、その経営理念が大事であるっていうのもそうなんですが、
はい。
社会的に、こういう、常識的なものは学んでた方がいいということで、例えば、看板とは全く違うんですが、食事の仕方だったり、はい、お茶の、お茶の入れ方だったり、
はい。
はい。そういったこと、細かなことから学ばせていただきました。はい。ただただ仕事をやればいいということではなくて、はい、やっぱりスキル、マインド、ノウハウ、うん、このマインドの部分が大事なんだなということをすごく、はい、学ばせていただきました。
すごい。それがじゃあ今のその経営理念にもやっぱり生きてきてるっていう感じなんでしょうか？
はい。もうこれはもうふんだんにその時学ばせていただいたことが入っているというふうに私は自負してます。は
い、すごい。ね、で、今ね、で、この経営理念を作って実際、まあこれをまあ浸透させたりとか、まあ社員さんにもお伝えしたりとかしてると思うんですけど、その辺どういうふうにお伝えされてるかっていうのをちょっと聞かせてほしいなと思ったんですけども。
はい。弊社の方は、就業前にですね、朝礼をやってるんですが、その朝礼の中で、この経営理念を全員唱和しながら、そして一個一個こう紐解いていくと。全部をやってると大変なので、この一行の文に対して、どういう思いでこう作られてる、どういう思いだっていうのを共有をさせていただいてます。
それは長吉社長がもう話されてっていう形なんですか？
はい、私が主体ではなくて、朝礼の当番っていうのが必ず、こう、日に日に変わりますので、
はい、
その朝礼当番の方が、そこは語っていただいてます。は
い、すごい。あ、はい、じゃあ、皆さん、はい。
持ち回り。ずれてるようでしたら、そうです、そうです。
はい。
ずれてるようでしたら、ちょっとそこは私が、軌道修正させていただいてですね。
はい、
はい。
はい。ああ、すごいですね。で、あとね、なんか先ほど聞いてね、採用の時にもなんかこれを覚えてこないといけないっていうのをお聞きしたんですけども、
はい。実は面接の際にですね、この経営理念を覚えてきていただくという一つのミッションがございまして、う
ん、はい。
中にはやっぱりこれを渡すだけで、二度と来ない方もいらっしゃいます。まあ、でもこれ、笑い話に聞こえるかもしれないですが、うん、これ入り口としてはすごく大事なことなのかなって。
うん、
そうですよね。やっぱり嫌いなもの、うん、嫌いなものを毎日、こう、やらされるって考えて、うん。うんせっかく入っても1年、はい、2年で、やっぱりどうしてもドロップアウトしてしまう方もいらっしゃるんですね。
うん、
そうじゃなくて、やっぱり最初からこういうことやってるというふうに飾らずにですね、見せて、そこを理解した上で入っていただくとものすごい長くお付き合いできるのかなというふうに感じています。うん、
いやー、これでもすごい大事ですよね。やっぱりね、一緒にね、長く働いていく人がね、そういう思いがやっぱり、ね、これ理念とかやっぱ共有できるかできないかって、やっぱりね、経営者から見てもそうだし、働く人から見てもね、やっぱすごく大事かなって思いますよね、
はい。そうですね。はい。ものすごい大事だと思います。
はい。ありがとうございますね。なんかそういう形で本当にね、なんか、広がってると思うんですけれども、長井社長の中の、その、経営における、その、ターニングポイントってね、多分いろいろあったと思うんですけど、
ええ、
そのターニングポイントをね、ぜひ、どういうね、ところが、キーになったかみたいなのを、ちょっといろいろ聞かせていただきたいなと思うんですけれども。
はい。そうですね。私、初めてですね、創業当初は、やっぱり一人からスタートして、今、スタッフが7名おりますが、ちっちゃな、本当にアパートの一角で、こう、スタートをしてですね、うん、夜は、この下の人にひびがないように、なんて言って、布団を持ち出して、こう、コツコツ作ったりとかっていう時代もありました。そんな時、やっぱり、支えてくれたのは、やっぱうちの妻なんですけど、
うん、
うん、朝から晩まで本当に働き同士だったんですけど、すごく支えていただいて、今では本当に、です。 頭が上がります。はい。もう感謝、感謝、感謝です。で、ターニングポイントと言いますと、はい、そんな、こう、あちらこちら、こう、少しずつ、少しずつできる、背伸びをせずにできる範囲で徐々に大きくしていったんですけど、うん、その際に、こう、移転をちょこちょこ、どうしても規模の問題で余儀なくされる中ですね。うんうん、ある、まあ、私、西原町の方で、土地を貸していただいて、そこで営業をしてたんですが、うんうん、ある日、突然ですね、実は内容証明が送られてきて、もうこの土地を明け渡してくれと。もうびっくりですよね。
いきなり内容証明が来ちゃったんですか？
そうだったんですよ。
あ、はい、
まあ、あの、細かい経緯はちょっと、はい、はしょりますけど、
うんうん、
そういったことがあって、まあ、あの、実はその時に、この規模をまた移動するのにはすごく時間がかかるので、1年間猶予をいただけますか、うん、という
ふうに
対応してですね、今の場所を探すことができたんですけど、うん、
はい、
このきっかけがなければ、おそらくこの自社を建てることはなかったのかもしれないな、って今考えると、う
ん、はい、
そこからこうやって思い切った行動に移せたことがターニングポイントになってるのかなっていうふうに感じます。
すごい。あ、じゃあ今はもう自社ビルをお持ちになってっていう形なんですか？
はい。
あ、そうなんね。でもね、そういうね、ちょっと、まあ、逆境っていうかね、ピンチがあったからこそ、逆に、今そういう形で発展できてるっていうところですかね。
はい、そうですね、うん。はい。借金コンクリートですけどね。
あ、そうですね。まあまあまあ。まあまあ、でもね、ね、借金コンクリートもね、社長さんの器ですからね。
はいはい、ありがとうございます。
はい、うん、いや、僕はね、前銀行だったんで、やっぱね、借金がちゃんとできる社長さんってのは、やっぱね、それなりにちゃんと実績もあって、経験もある社長さんじゃないと、やっぱり足りられませんから、はい。
はい。もう、はい。もうしっかりと、代表、戸締まり役をやらせていただいて。
いやでもね、そういう、ね、あの、やっぱりそういうね、あの、大変なことがあったからこそ、やっぱピンチはチャンスってよく言ったりしますけれどもね、やっぱそういうのが本当にね、はい、なんか体現されてらっしゃるなっていうのは、お聞きしてて思うなという。ですね、
本当ですね。やっぱり学びからこう得たものっていうのは大きくてですね、その思考の質という言いますか、うん、
はい、
その質によってですね、やっぱ物事の捉え方、プラスにもなればマイナスにもなる、うん、全く同じ出来事なのに、その思考の質がこう、プラスだと、すごくいろんなことがこう、広がるというか、開けてくるというのをものすごく経験させてもらってます。
うん、素晴らしいと思います。はい、皆さんいかがですか？今のお話を聞いてて。
いや、なんか行動力がものすごいなっていうのと、前回のその修行のお話聞いてても、今のお話聞いてても思ったんですけど、なんか人の2倍ぐらい吸収しようっていう思いがなんか強いのかなっていうふうに感じていて、うん、やっぱ同じ時間過ごすのも、なんかより、うん、なんだろうな、学びを多くとか、なんかこう、貪欲に学んでいくみたいな、なんかその姿勢が、なんかすごいいろんなものをなんか吸収して、それこそピンチもなんかチャンスだって思えるのって、なかなかね、難しいと思うんですけど、なんか社長がこれだけ明るいと、なんか社員さんも、あ、なんかやっていこう、頑張ろうって気になるのかなって、ちょっと聞いていて思いました。
ありがとうございます。
ね、もう本当にね、社長の笑顔、本当に素晴らしいなと思いますけれども、うん、ね、中田さんはね、普段もちょっと飲み友達みたいな感
じですか。大先輩です、大先輩。
はい、中田さんから見ていかがでしょうか。はい。
いや、長尾社長、すごく普段から明るくてらっしゃるので、まあ、10分お話をしているうちの、だいたい9分ぐらい親父ギャグでだって埋まってしまう先生がね。だけど今こうやってね、笑顔でお話しされてることですけど、そのリアルタイムってすごくもうショッキングなターニングポイントなんて出来事なんだけれども、そこでこう一つ一つこう苦しみながら学ぶことで打破していってっていうような、よく坂本先生もおっしゃいますけど、一つ一つ階段を一気には登れないよと、だんだん乗りでスモールステップで積み上げていくっていう、ことの実践と実現体が今長内社長のお話の中にすごくあったなって思ったんですよね。なんか、で、今ね、 それこそ永井社長が起業されて20年ぐらい前に比べて、今起業を志す方ってちょこっと多くなってるようなイメージもあったり、逆に起業を応援する、なんでしょうね、ツールがあったりってことなんですが、でも実際ね、社長本当に修行から始まってプロの職人さんになり、そこから経営者になりっていうことなので、今これから例えば起業を考えられてる方とかに送られるエールとかメッセージってありますか？
はい。なるほどですね。そうですね。うん、今、ものすごく情報過多で、いろんなところから情報を、手に入れることが可能じゃないですか。うん、なかなか、そんな中、足を使うっていうことが、少なくなってるとは思うんですけど、うん、まあ、うん、そう言うと、ね、古臭い人間だなんて、もしかしたらなるかもしれませんが、よく、メラビアンの法則って、ね、中田さんご存知だと思うんですが、
はい。
はい。やっぱ人と会うっていうことのその伝達力の強さ。
うん、
やっぱ会わずに文章だけだと、たった 7% じゃないですか。
うん、は
い。
そうですね。
で、例えば電話とか、この声を聞くっていう部分では 38%。うん、言語っていう形でお会いするのが 55% って言われてる中、うん、やっぱり、足でこう会うっていうのをものすごく、すごく足で確かめる会うというか、っていうのはものすごく必要なのかなと。それとですね、そういう情報過多の時代なので、こう、発信もまた多くてですね、ああだこうだ言ってる方がすごく多いんで、
確かに。
こういうこと言ってないで、石橋を叩くなんてよく、そんな言葉があるんですが、うん、もう僕はどっちかというと、石橋は割れる前に渡っちゃうタイプなんで、もう、決めたら行動する。
うん、うん。
うん。決めたら行動する。やっぱそれが一番なのかなって思いますね。うん、そして、言ったことは守る。約束を守る。
うん、
これ、いると思います。先ほど、坂本先生のもね、うん、一段一段って、まさしく私もそう思ってます。
うん、
こう、一足飛び、ね、一気に飛ぶなんて考えると大怪我しちゃいますよ。
そうですね。
一段一段、やっぱり自分のレベルに合わせたステップを踏んでいくっていうのはものすごく大事だと思います。
いや、本当にそれすごい大事だなと思いますし。ぜひちょっとね、永井社長にも聞かせていただきたいのが、今後のそのね、A2 サインさんとしての、今後のそのビジョンみたいなのがもしね、なんか将来こんな風にね、会社をしていきたいなとか、そういうね、沖縄をこういう風に変えていきたいとかありましたら、ぜひお話しいただけると嬉しいなと思ったんですけれども。
はい。はい、今後のビジョン。
そうですね、ビジョンですね、はい。
はい。やはり今、沖縄県の中ですね、この広告業は、はい、実は看板って、広告物申請というのを出さないといけない義務が実はあるんです。
はい。
ところが、看板のオーナーさん、やっぱりお店を持ってるオーナーさんって、そこをわからない方がものすごく多いんですね。で、申請率に至ってはものすごく沖縄県今低くてですね、将来的には社会的にこの、申請率を上げる、イコール、社内では、そこの法律的なものを徹底するだとか、安心安全に特化した看板作りを、目指して、そして、やっぱり一人一人が、お客さんに対して、信頼を勝ち得る、信用ではなくて、信頼を勝ち得る、そんな社員になっていってほしいな、会社にしたいな、というふうに思ってます。
広告物申請ってね、なかなか、知らない場合が多いと思うんですよね。でもなんか長尾社長以前、ね、看板が落ちてきてお怪我をされたりした方がいらっしゃって、全国的にお話もね、されてらっしゃったりしましたが。
うん。うん、そうなんですよね。まあ、きっかけは北海道のカニ看板の落下事故だったんですけど、はい。そこで国交省が乗り出してですね、各地方自治体の方に、少し強化をし始めてるというような、ようやくっていう感じですね。看板も実は車と一緒だと思っててですね。
うん、
車って車検ありますよね。
はい、
うん。
点検しますよね。
うん、
はい。あれと全く一緒なんですよね。実は、車検と言われてる、車で車検と言われてる、その3年に1回の更新義務だったり、点検って言われてる、その安全点検義務だったりっていうのが、実は、法律上あるんですけど、やっぱ知らないまま設置されている方がものすごい多いので、
うん、
沖縄はまた台風銀座と呼ばれているので、
ああ、そうですよね。
台風の日になかなか出歩く人は少ないと思うんです。
うん、
その その際に一掃されている古い看板が、うん、というふうに、我々は研究しています。
ああ、なるほど。はい、なんかそこで自然に淘汰されてるっていうことですか、そうすると。落ちたり。
こと細かくこう調査したわけではないんですが、うん、まあ、我々が知る限りでは、そうじゃないかという、うん、仮定予測を立ててます。
うん、なるほど。はい、なるほど。単にまあ、看板、広告だけのものではなくて、要はその安全面から経過を守るっていう意味でも取り組まれてらっしゃる A2 サインさんということですね。
はい、ありがとうございます。うん、
なるほど。坂本先生はまさに志の経営ですね。
うん、そうですね。なんかやっぱり本当にね、会社って、まあ自社のね、うん、利益ももちろん大事ですけどね、やっぱその先にね、やっぱりそのね、地域の人とかね、まあ地域にやっぱりどう貢献できるかってすごく大事だなと思うので、うん、やっぱそういうね、なんか周りのね、景観とかね、安全性とかも含めて、やっぱりそこも含めてね、なんか、やっぱり企業ってね、やっぱそういうね、成長すればするほど、やっぱそういう社会的責任っていうのも大きくなってくるかなっていうふうに思うので、うん、なんか本当その辺をね、実践されてる長吉社長、本当に素晴らしいなってなんかお話聞いて、はい、思いましたね。
ありがとうございます。
ね、さっき長吉社長の言葉の中に、まあ、経理念等々の中に、徳が元、財が末、ね、はい、まさにそれを実現されてらっしゃるのかなと、思ったりしますが、いかがでしょう？今ね、電波に乗って、今一緒にお仕事されてらっしゃる社員さんにメッセージ等々ございますか？社長。
仕事をしている。
はい、熱いお仲間ですね。あ、A2社員さんの。はい。
あ、うちのですね。
うん、
はい。そうですね。こうやって経営理念を共にしてですね、一緒に働いている以上、やっぱり自らが選択して、弊社って、弊社で一緒に働いているので、うんうん、その、自らが選択した道が本当に正しかったというふうに思えるような行動を共に、取っていきましょう。
うん。自ら正しかったと思う行動を共に取っていきましょうということで、坂本先生、またここから A2 サイン様の、まあ、経営のまた大きくなる方向性、そして、あとまた沖縄県のね、景観などが、また整備されていく両面の楽しみがありますね。
ですね。なんか本当にね、なんかこういうね、会社さんが、沖縄のね、なんかいろんなそういう景観とか、ね、こうになってくれてるっていうのはすごく心強いなっていうふうに思いますし、うん、なんか本当にね、こういうようにね、ね、まあ、仕事がね、できるのはもちろんですよね、社内のね、従業員の皆さんもね、気持ちよく働いてる会社さんっていうのがやっぱ増えてくれると、まあ、社会っていうのより良くなってくるんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。
うん、はい、ありがとうございます。先週、今週でですね、有限会社 A2 サイン、代表取締役の長吉社長をお迎えした、2日間となりました。お楽しみいただけましたでしょうか。長吉社長、これからも楽しみにしております。改めて、坂本先生、長吉社長、根原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。来週はいいんですか？
はい。
はい。
またぜひ、
またぜひ、
お待ちしておりますので、
はい。お待ちしております。お越しください。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組では、起業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。